夫をもって礼拝を始めさせていただきます。
ならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。アーメン。ではご起立ください。賛美の404番をもって主を褒めたたえます。 文の39番です。高読文の39、イザヤ55章。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう。来て金を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よう。
なぜ糧にならぬ者のために金を測って払い、
飢えを満たさぬ者のためにどうするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よう。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。
主を尋ね求めよ、見出しうるときに。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 唱詠174番を賛美いたします。
Thank you.
ご着席ください。礼拝のために河合幸恵姉妹お祈りをお願いします。
私の魂よ、主をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。私の魂よ、主があなたに与えてくださったそのすべての御業を思いと心にまとい、主のなされた技の美しさをまとい、私の魂を主を褒めたたえよ。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって惑わされたもの、そして飾られたものが礼と誠を尽くして主を礼拝するためにこの場所に集まっています。主が定め私たちを招いてくださったこの聖なる日に、あなたの御前に集まり礼と誠を尽くしてあなたの御名を褒めたたえ礼拝いたします。私たちを受け取ってください。イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光にふさわしく私たちを整えてください。イエス様の流された血潮で私たち一人一人を清めてくださり、神と人の前で犯したすべての罪々は許していただき、この時間感謝と喜びを持ってあなたの御前にこの礼拝を捧げることができますように助けてくださることを感謝いたします。この礼拝に預かりたくても預かれないほど、あなたが覚えてください。そして主よ、ダニエルがその友と共に連れて行かれたその地においても、エルサレムの地を心の底から願い、その場所においてあなたの御名をひれ伏し礼拝しました。どこにいても私たち自身に礼と誠があるならば、あなたを礼拝することが可能です。あなたは天地に満ちておられるから、あなたは皆を天地に置いて褒めたたえて栄光を受け取るにふさわしい方であることを感謝いたします。主よ、迫害のうちにあり、またさまざまな虐げのうちにあって、あなたを礼拝できない世界中の人々をあなたが憐れんでください。そして自由に礼拝ができるのにも構わず、礼と誠を持って礼拝を捧げられない人々の思いと心をあなたが新たにしてください。主を礼拝できる時に礼拝、礼拝を捧げる礼と誠を与えてください。その主の皆を褒めたたえ、その主の御顔を仰ぎ見ることができる礼拝に扱えるグレートマウントを与えてくださることを願います。今この時間、天聖一同は思いを尽くし、心を尽くし、精神を尽くし、全てを尽くしてあなたを礼拝いたします。使わされた聖霊にて一人一人を整えてくださり、使わされた聖霊にて一人一人を整えてくださり、 人一人がそれぞれの礼と真音を持ってあなたを礼拝することができますように、祝福にしてください。主はキリストを生きておられる神の御子、このイエス様を礼拝いたします。今日も御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主よ、あなたは共にいてくださり、この御言葉に預かる一人一人が霊によってこの御言葉に預かることができますように、耳しいである私たちの耳をあなたが癒してください。そして霊によって今日の御言葉に預かり、その御言葉の幸いを得ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。語る口を血潮で浸してくださり、栄光で満たしてください。真理に満ちた御言葉を聖霊様が一人一人に届け、一人一人に与えてください。今は礼拝の初めの時間です。最後の時まで主なる神が私たちと共にいてくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
2章です。ルツ記の2章、はじめに8節から12節までのところをお読みします。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。一言お祈りいたします。私たちのボアズであるイエス様、私たちもあなたの恵みに預かりたく、あなたの御前に進み出て、今日もこうしてあなたを慕い、あなたの宮、あなたの祭壇、それを求めて我らは来ました。どうか主よ、あなたを慕い求めてきたこの一人一人に、あなたが御翼を広げ、御衣を広げ、豊かに覆い、愛と憐れみの衣で覆ってください。あなたの恵みがどれほど素晴らしいか、あなたの畑に飛び込むとどれほどの豊かな恵みが落ちているか、それをいかに拾わせてくださるか、主よ、今日このしもべの唇を清め、この心と思いを整えて、あなたご自身の御言葉を語らせてください。余すところなくあなたの恵みを子供でも分かるように、ありありと分かりやすく伝えさせてください。あなたが直接このしもべを支配し、あなたが直接お語りください。聞く一人一人が豊かに今日落ち穂を拾うことができますように、恵みの命のそのおこぼれに豊かに預かって、たくさん拾い集めることができますように、イエスよ、どうか一人一人の手の技を祝福し、耳を開いて、心を開いてください。豊かな恵みに預かることができる今日この時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。栄光の家系の女たちの、ルツの第3回目に、今日は当たりますけれども、ルツはこの栄光の家系に名を連ねるにあたり、いくつかですね、通るべきところを通りました。まずルツは信仰告白をしてイスラエルの民に加えられました。そして、それによって救いのチケットを入手したんですけども、 そのチケットは使わなくては効果がありません。どのようにして使うか、それは信仰を持って畑に飛び込むことによってです。信仰を持ってアクションをしなくては、チケットを使わないまま期限を切らしてしまうようなものです。信仰の畑に飛び込み、そして落ちている恵み、落ち穂を拾うんです。落ち穂を拾うためには膝をかがめて低くへりくだらなくてはなりませんでした。そしてルツはこの恵みの畑に飛び込みましたけれども、ルツが飛び込んだその畑は一体どれほどの恵み、どれほどの幸いで満ちているか、今日はそれを見ていきたいと思います。ルツがですね、飛び込んだ畑は、そこは計らずも、ボアズの畑のうちでした。このボアズの畑、この様子はですね、本当に皆さん一人一人がイエス様を主として、イエス様を信じて飛び込んでいく神の国のようです。このルツ記のですね、話を読んでいくうちに、本当に私たちは、ね、昔いた、そして今、死んでいるボアズという一人の歴史上の人物として見るのではなく、とても身近な、私たちも本当にこのお方に出会った、このような体験をしたキリスト者であればですね、本当にそのような体験をしているはずです。なぜならこのボアズは主イエス様の雛形だからです。イエス様は本当にこのボアズのようなお方です。ボアズ、彼はイエスキリストの雛形であり、そして私たちの主、そのお方そのものです。皆さんもですね、イエス様が支配される神の王国へと飛び込んでいくのであれば、このルツが預かったのと同じような特権と祝福と幸いに預かることができます。イエス様を主とし、神様を中心とした神の王国に飛び込んでいくのであれば、皆さんも神の子とされ、ね、王族の息子娘たちのような特別待遇、特別な養い、ね、特別な教育を、特別な食物での養いを皆さんも得ることができるようになり、王族として育て上げられるようになっていくんです。私たちは主からどんな、ね、特別待遇をいただくことができるのか、それを今日このルツ記の方からですね、見ていきたいと思います。このボアズの畑にはですね、豊かな恵みの落ち穂が落ちており、そしてこのボアズのですね、働くこの畑、ボアズが主人とするこの畑はですね、互いに祝福をする、祝福の挨拶が取り交わされております。本当に、他の畑はですね、さあ刈り取り時期だ、もう本当にせかせかせかせか、一つも落ち穂を逃すことなく、ね、もう自分の蔵に全部収めてしまおうということで、まあ、今この日本の国、世の中の社会はですね、少しでも利益を取りこぼさず、ね、もう貧しい人に、こぼれ落ちるものはあたかもないかのような、そういう社会です。本当に大型のショッピングモールがですね、田舎にできると、その周辺5キロ10キロ圏内の、まあ、小売店とかは、まあ、とても恐怖を覚えるんですね。全部その大型の力強い大きな企業に搾取されてしまうからなんですけども、神の国においてはですね、そのようなことはなく、ちゃんと恵みの落ち穂がですね、貧しい人々に行き渡るように落ちており、そしてそのところによっては祝福の挨拶が取り交わされております。前々回でしたでしょうか、あのラハブの最終回のところで、ボアズのその性質からどのようにしてその、ラハブと、サルモンは子育てをしたか、まあ、その栄光の子育てを見て、ボアズの観点から、このルツ記の2章も見たんですけども、今回ですねルツの観点からこのルツ記2章を見ていくんですが、ルツの観点、すなわち イエス様を主として神の国に飛び込んでくる異邦人、つまり皆さん一人一人ですね、皆さん一人一人の観点から見れば、まことにそこは潤って幸いで満ち溢れ、ね、まあ、世の中は渡る世間鬼ばかりという言葉があるんですけども、でも神の国の畑はもう渡る世神の畑、祝福ばかり、恵みの落ち穂ばかりで、優しいボアズばかりなんですね。皆さんはこの祝福と恵みの畑に飛び込まずには、ね、いや、なんで飛び込まないのって思うほど、不思議に思うほど、この月を見ていくと、そのようになっていきます。ボアズはどういうふうに月に言われたか、ね、世の中は渡る世間鬼ばかりでですね、他の畑に行ったら、まあ、いじめられるのが、まあ、その、まあ、常です。22節でナオミはですね、結構です。あのお方の畑に行くのは、行くのであれば、他の畑でいじめられなくても済みますと、ね、いじめられるのが常なんですけど、しかし坊主の畑はいじめられず、特別待遇受けるんです。ボアズは8節の方でルツに、まずこういうふうに言っています。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。はい、これもですね、私たちにも、主は言っております。娘さん、ね、皆様、主にあって、娘です。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ね、ここから出て行ったりしてはいけません、ね、このボアズの畑、それは神の王国と読み替えることができます。皆さんは他のところ、ね、神の王国を離れて他のところに行ってはなりません、ね、この教会にも若い娘さんたちが何人かいるんですけども、主の身元で働いている娘さんのところ、ね、そこから離れないで、そこで一緒に働いていなさい、そこから離れてはいけません、そういうふうに言われます。そして9節の方を見ますと、刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました、ね、主はですね、皆さんが恵みのおこぼれに預かることを邪魔をしないようにそこにいる人たちにきつく命じてくださるんです。神の国の畑、それは神の王国であると言いましたけども、神の王国とは何もですね、この教会という特定な時間空間に限りません。皆さんがイエス様を主とするのであれば、その皆さんがいる場所、たとえそこが職場であったとしても、家庭であったとしても、学校であったとしても、そこが神の国、神様の支配されるところになります。主はですね、その職場、学校、家庭など、その場所においてですね、皆さんの邪魔をしないように周りの者にきつく命じてくださるんです。家庭でも職場でもですね、皆さんがなそうとすること、皆さんが恵みを拾おうとするとき、皆さんが、ね、あちらの方に恵みが落ちてるぞって、そちらの方に、ね、行くとき、邪魔をするのだ、するなと、その周りの人たちにきつく命じてくださるんですね。また、喉が渇いたら、水がめのところに行って、若者たちの汲んだのを飲みなさいとボアズは言いました。そう、ね、水を汲む、それは昔の水汲みは重労働でした、ね、井戸まで、下っていって、まあ、階段を使って下っていって、そこで水がめをですね下ろして、水を水がめに入れて、それを、まあ、女性は頭の上に乗せて、でそれで、登ってくるんですけども、そのような重労働をせずともですね、その神の国にいる若い、ね、若者たちが汲んだ 水をそこから自由に飲んでいい、そういうふうに言われます。皆さんはこの、教会に通うこともですね、落ち穂拾いであり水汲みです。主のしもべ、語る者がですね、主からいただいた、その恵みを、たくさん落として、また、水を汲んで、命の水をですね、御言葉の水から汲んでですね、今こうして皆さんにですね、その、おこぼれに、預からせている、そのような働きもあるんですけども、このしもべだけでなく、教会には本当にいろんな神の、しもべたちがおります。その神のしもべたちがですね、刈り取ったその全ての落ち穂、汲んできた水、それをですね、皆様ここに来れば自由にそれをそれに預かっていいんです。自由にですね、取って食べてください。自由に飲んでください。神の国にはですね、そのような豊かな命の養い、御言葉は命の言葉です。御言葉は命を養うパンです。そのパンくずがいっぱい落ちておりますから、ぜひ皆様、もう耳を澄まして、もうノートを、もう恵みを漏らすまいと本当に耳を傾けている生徒たちもおります。ぜひ皆さんもですね、そのように恵みを取りこぼさないように、そのようなルツのような心意気で、御言葉を聞いてください。ルツはですね、このボアズが語ってくれたこの優しい言葉に驚きました。10節。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ルツからすればもう驚きです。自分はモアブの女、いじめられてもう仕方がない女だと自覚していたんですけども、ところがこの畑の中に入っていったこの主人はとても優しい言葉で、恵みの言葉で語りかけてくださいました。私たちも本当に主からですね、驚くばかりの恵み、それをいただいております。恵みを受けるに値しないような私たち、なのになんで主はそこまで恵みを施してくださるのですかということの連続です。先ほど賛美しました405番、アメージンググレース、これを作詞した人はジョン・ニュートンというんですけども、彼は奴隷船の船長でした。奴隷を、もう人間扱いしておりません。商品として、だから気に食わなければ奴隷を蹴飛ばす、気に食わなければ奴隷を船から突き落としてサメの餌にする。ですから奴隷船の周りはですね、サメが、うようよ周りを回っていたそうです。奴隷が病気になって弱って商品価値がないと見たら、もうすぐにそれでも突き落とす、そのようなことをしていた奴隷船の船長ジョン・ニュートンがですね、救われたんです。皆さんもですね、もしやがて天国に行くのであれば、天国にはジョン・ニュートンもいます。奴隷船の船長が天国にいます。遊女もいます。人殺し強盗も天国にいます。彼らはなんでそんな驚くばかりの恵みに天国に入ることができたか、それはルツと同じことをしたからです。皆さんもルツと同じことをすればそこに入ることができます。ルツと同じこと、まず信仰告白です。それから信仰のためのアクションをすることです。恵みの畑に飛び込んでください。落ち穂を膝をかがめて、心をへりくだり低くして拾ってください。するならば皆さんもあのジョン・ニュートンと同じ、ルツと同じ、あの天の御国に入ることができるんです。ルツは本当にどうしてこんな私にそんな恵みを施してくださるんですか、言いました。ボアズは答えて言いました。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それに あなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように。アーメン。あなたがその翼の下に酒どころを求めに来た。イスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。アーメン。主はですね、なんで皆さんに恵みを施すか、ボアズはどうしてルツにここまでの恵みを施してきたか、それは本当に些細な理由だったんですね。ルツの夫が亡くなってから、ルツが、ね、神の民の娘であるナオミにしてきたことを、それをすっかり聞いてきたから、神の民の娘の一人に恵みを、ね、真実を尽くしたから、だからイスラエルの神があなたに真実を尽くし恵みを施してくださる、その働きを私はしてるんだよ、ボアズは、そういうふうに言うんですね。ルツはそれまで知らなかった民のところに来ました。生まれ育ったモアブという国、その神々を捨てて誠の神を下に求めてきました。主は皆さんにも同じことをしてくださいます。皆さんが生まれ育った、世でのその価値観、そのたしなみを捨てて神の国に飛び込むのであれば、主は皆さんにですね、誠に驚くばかりの恵みを豊かに注いでくださるんです。そして主ご自身がですね、皆さんにこのボアズが祝福してくださったような、祝福をしてくださいます。主があなたのしたことに報いてくださいますように、ね、主はですね、たとえ皆さんがキリスト者ということで、ね、こんな小さい子供の一人にでも水一杯を与えた、そのことに主はですね、その報いを豊かに施してくださる方です。主は皆さんが神の兄弟姉妹たちにしたことに豊かに報いてくださいます。神の国の兄弟姉妹たちが困っている時、ね、貧しい時に、その分け与えた全ての施しを主は見ておられ、主はですね、皆さんの愛する兄弟姉妹が囚われ人だった時、そこの、ね、囚われているところに訪ねていって、でそこでその施したすべての恵みに主が報いてくださいます。主は病である主のしもべたち、主の兄弟姉妹たち、それを訪問してですね、その病をのために癒しの技をした、その技に皆さんは主から豊かな恵みをいただくことができます。主は豊かに報いてくださり、そして皆さんがその全能者の御翼の陰に助けを求めきたからには、主がその翼の下にかくまい、皆さんに豊かな恵みと祝福、幸いをこぼして皆さんを満ち足らせてくださいます。私たちもですね、この主からの恵みに生まれる人は生まれることは一切ありません。でそれに対してですね、ルツはどのように言ったか、13節ですね。彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとうございます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。年頃に、つまりとても親しく、ね、語りかけてくださったからです。ルツはとても謙虚な返事をしました、ね、ルツはもしこの時ボアズのその対応にですね、もう鼻をツンとして頭を下げもせず、ああありがとう、そんな感じですね、 あたかも自分が VIP 対応を受けて当然であるかのようなですね、そういう態度をとっていたら、きっとその14節以降の、ね、ボアズの恵みに預かれなかったことでしょうね。私たちもですね、主がくださった恵みに謙虚にですね、感謝して素直にそれを喜ぶのであれば、主はさらなる恵みを命じてくださいます。でもですね、キリスト者の中には、ね、許されて当然、好き放題して当然、ね、あたかもなんか鼻をツンとしてですね、自分はVIP対応を受けて当然であるかのような、まあ、中にはそういう人もいるんですけども、そういう人は恵みをですね、なかなかさらに増し加えていただくことはできないんですね。もし与えられた恵みは何か当たり前であるかのように受けて、何の感動もなくですね、もう日々皆さんに与えられている恵みを何の感謝もせずに傲慢に振る舞っているのであれば、恵みはそこでストップしてしまいます。どうか皆さんはですね、感謝する心、主の御前にへりくだる心を忘れないで、その恵みの続きを受け取ってください。ルツはですね、ボアズからさらなる恵みを受け取りました、ね、ボアズの好意を得たんですね。14節、食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。パンをですね、差し出して、そして、パン切れに浸すための酢も酢に浸しなさいと、その言葉は、とても親しい、感情を込めて、言う言葉です。イエス様もですね、イスカリオテユダにですね、同じことをしました。私がパンに浸して渡す人、まあ、それがその人ですとイエス様は言ったんですが、その表現、その仕草、それは本当にイスカリオテユダにですね、親しい、その感覚を込めて、したがゆえに、誰もですね、イエス様がイスカリオテユダ、彼がその裏切るということを、それを示す行為だとは、誰もわからなかったほどです。ボアザ、ルツに、本当に親しい情感を込めて、ね、パン切れに酢を浸して、そういうふうにしなさいと、声をかけました。ルツはですね、この与えられたいい麦をたっぷりと食べて、もう余り余らせるほど残したですね。ルツはそれを後にですね、持って帰ってそのナオミに、分けて食べさせてあげるんですけども、皆さんの主はこのように恵みを施してですね、満ち足らせて、それを家族をもですね、あまり家族も食べられるほどに、あまり余らせるほどのその満ち足らせで満たしてくだされるお方です。ボアズはですね、さらに、このルツに関して、そのしもべたちに言うんです。15節ですね、あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけではなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはならない。ね、すごいですね。私たちもこのルツのようにへりくだってですね、感謝をするのであれば、主からますますこのようなですね、特典を、ボーナスをさらにいただくことができるんです。主はですね、私たちに、ね、まあ、ルツに、 あの女には束の間でも拾い集めさせなさい、ね、普通、落ち穂拾いをする人は束の間まで入っていくことを、まあ、そんなずうずうしいことは許されないんですけども、でもルツに関しては、ね、もうその束の間で穂を、落ち穂を拾うことを許すんです。皆さんにも主はさらなる恵みの深みに凝り出して、そこへと導いてくださり、そこで恵みをたくさん また拾わせてくださるんです。でしかも本来だったらですね、 もう、穂、ね、刈り取ったものを穂として、それをぶら下げるのであれば、もうそれは落ち穂ではなく、ね、ボアズのものになってるんですけども、でもボアズはですね、そこからわざとですね、もうボアズのものになったものを落として、落ち穂にして、そしてルツに拾わせなさい、言いました。主もですね、皆さんが感謝を忘れず、さらに減り下って、皆さんが主の好意を得るのであれば、主はですね、天の御蔵にもう本来収まった恵みをですね、主はそこからわざと抜き出して、皆さんの前に落として、そして皆さんに拾わせてくださるんです。これが主です。これがイエス様です。皆さんどうしてイエス様のもとに来ないんでしょうか。イエス様のもとに来て、恵みを拾うのであれば、もうここまでの特典があるんですね。私たちは本当に主のことを知れませんでした。でもこの聖書にはこのボアズの性質のように本当に主の豊かな恵みが、主の豊かなご性質が記されております。ぜひ皆さん、たくさんこの聖書から、ね、落ち穂を拾ってください。たくさんこの聖書を調べて、もっともっともっと恵みを拾ってください。主は皆さんが恵みを拾うのに何の咎めもないように、ね、何の恥ずかしい思いもさせないようにきつくこのしもべたち、御使いたちに命じてくださいます。そして私たちはイエス様を主とするのであれば、大胆に恵みの座に近づき、折にかなった助けを存分に得ること、それを主は許してくださいます。17節、こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどであった。彼女はそれを持って町へ行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。彼女は大麦1エパだ、23リットルです1エパ、ね、打った小麦を、要するにあの麦の、実の部分ですね、その部分だけでも23リットル、まあ、1リットルの牛乳パック23本分といいますか、まあ、かなりの量ですね。もう1日だけでですね、それだけ集めることができるんです。でしかもボアズの畑はまだまだ開放されておりますから、それから、ね、大麦小麦の借り入れが終わるまでずっと、彼女は落ち穂を拾い続けてきたから、ね、どれほどの蓄えができたでしょうね。それほどボアズの畑、私たちの主の神の王国はそれほどの恵みが落ちているんです。それは自分自身を養うばかりでなく、家族をも養って、あまり荒らせるほどの恵みが落ちているんです。ナオミはですね、それを見て本当に、その方に祝福がありますようにと感謝しました。ルツは、私は今日ボアズという名前の人のところで働きましたと言いましたところ、ナオミは言います。20節です。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主が、その方を祝福されますように。アメン。ナオミは本当に自分は死んだ者である、ね、ナオミは自分をマラと呼んでくれ、全能主が私をひどい目に遭わせた、もう恵みはあの昔終わってしまった、自分がモアブの野に行ってしまった時に恵みは絶えてしまったと思っていたんですが、でも主は死んだ者にも生きている者にも御恵みを惜しまれない主です。ナオミは主の恵みを忘れておりました。でもルツのその落ち穂拾いによってナオミは再び思い出したんです。主は死んだ者にも恵みを施されるお方だと。そして、さらにですね、ナオミは言います。その方は 私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。そのボアズという名前を聞いてですね、日本語の訳の聖書では気づきにくいんですけども、本当に あのボアズ、その驚き簡単の言葉が実はこの中に込められております。その方は、なんとその方は私たちの近親者で、日本語の聖書にはですね、買い戻しの権利のある方、新改訳ではそう訳されておりますし、また新共同訳ではですね、私たちの家を絶やさないようにする責任のある人というふうに訳されております、家を絶やさぬようにする責任のある人、あるいはですね、近親者という言葉も同じ、ヘブライ語です、ゴエルというヘブライ語なんですけども、とにかく私たちの主も皆さんの家を絶やさぬ責任のある主です。イエス主は皆さんの買い戻しの権利のあるお方です。皆さんを罪から買い戻し、死から買い戻し、罪の清めに預からせ、永遠の命に預からせてくださる責任のあるお方です。皆さんが主に向かうのであれば、主はですね、そのように手続きしてくださるお方です。イエス様は皆さんの家を絶やさぬ責任のあるお方、皆さんの人生を命へと、幸いへと買い戻してくださるお方です。このボアズの特徴、これこそ私たちの主イエス様の特徴そのものです。主は皆さんのことを幸いへと導いてくださいます。それには条件がありますね。まず信仰告白です。イエスを主とする信仰告白、それからそのための行い実践です。ルツは畑に飛び込みました。それと同じく皆さんも信仰を持って畑に飛び込むんです。信仰を持って石を投げるんです。信仰を持って矢を引くんです。信仰を持って皆さんがアクションするのであれば、主はですね、本当に計らずもの恵み、もう皆さんがたまたま放った矢が、たまたま放った石が、たまたま飛び込んだ畑が、そこが恵みで満たされ、勝利で満たされ、そこが悪しき者を打ち砕く矢となる、そのように皆さんのその計らずもしたことを主は用いてくださいます。本当に私もですね、この恵みの畑に飛び込んで以来、この畑に身を投じて以来、こんなに恵まれて良いのだろうか、そういうですね、感動の日々です。こんなに祝福されていいのだろうか、それまで、もう本当に朝から晩まで働いて、世の中で社会で苦労して、そういう日々を送ってたので、本当にこの恵みの畑に飛び込む日々がこんなにも幸いでいいのだろうか、逆に幸いであることに不安を覚えてしまうんですけれども、いいんです。主はもともとエデンの園をそのように作っておられます。主は天国をそのように、一切の、苦労の涙、それを拭い取って、皆さんを幸いのただ中に導き入れることが主の御心です。どうか皆さん、恵みの畑に飛び込んでください。どうか皆さん、イエスは主であるとの信仰告白を日々絶やさず行ってください。イエス様は主です。イエス様は誠の坊主です。イエス様は皆さんに恵みの希望を豊かに落とし、それを邪魔する者をきつく邪魔するなと命じられ、わざと皆さんが拾えるように落ち葉を拾わせ、そして皆さんと皆さんの家族を救いに導いてくださる主です。どうかこの主に期待しましょう。どうかこの主の恵みの畑に飛び込んで、たくさん落ち葉を拾い集めて、皆さんと皆さんの家族を満ち足らせる、そのような皆さんの日々でありますように。 主イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれから皆さん一人一人が主の御前に出て主から直接恵みの落ち葉を拾い集める、その祈りの時としてください。信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れてるようになる。アメン。どうかしよう、あなたの庭を下に求めてきたこの一人一人の生徒たち、主よ、あなたが豊かに恵みの水を川川として流し出してください。恵みの落ち葉をわざと落とし、恵みをたくさんたくさん拾わしめ、どうかこの生徒たち一人一人の家族をも豊かに癒しない、子供たちを育て導くことができますように。あなたの宮を慕い求め思い焦がれて、でも諸々の事情によりここに集えない一人一人の上にもあなたが同じ恵みと祝福を注いでください。あなたを主体求め、あなたを主とする魂にあなたが貧しい思いをさせないお方であることを感謝いたします。どうか豊かな恵みの落ち葉を落として彼らに、彼女たちに拾わせてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の408番をもって主をまたたえます。 献金の感謝の祈りをいたします。あなたを慕い求めて今日もこの宮に集い、この神の畑に御言葉の恵みの落ち穂を拾いに集まったこの生徒たち一同、主よ今日もたくさん拾い集まったことを感謝いたします。主よどうかますますもっと恵みの落ち穂を拾い集めに、ますますつながり、あなたを慕い求め、もっと多くの恵みを拾い集めるこの生徒たち一同でありますように、今日生徒たちが捧げたこの一つ一つの恵み、あなたからいただいた恵みの感謝、10分の1願い、それらすべてを主よあなたがお受け取りになり、あなたが天の御蔵から豊かな恵みの窓を開いて祝福を雨として注いでください。どうか一人一人がますます恵みの落ち穂を拾い集めることができますように、わざと落とし、さらに恵みの深きへと束の間にまで主よあなたが来ることをお許しになり、もっと恵みをいただくこの生徒たち一同でありますように、どうか主よ生徒たち一人一人の仕事の手の技を祝福してください。その仕事、家庭、学び、それらを阻むその邪魔者を主よあなたがきつく叱り飛ばして、そして豊かに恵みの落ち穂を拾うことができる生徒たち一同でありますように、主よ生徒たち一人一人があなたの御前に成したわずかばかりのからし種ほどの信仰をあなたが豊かに覚えておいでになり、すっかり話を聞かれ、主が一人一人のしたことに豊かに報いてくださいますように、どうかその翼の下に酒どころを求めてきたこの一人一人をあなたが豊かに報いてください。あなたが年頃に一人一人に語りかけ、親しくパンを差し出し酢を浸して食べなさいと、そして入り麦を豊かに与え、家族も養うことができるまでに十分に満たしてくださいますように、主よどうか今日集いし一人一人、また諸々の都合で集うことのできない、しかしその心はあなたの御栄を慕い求める一人一人の上に、主よあなたが豊かな恵みをこぼして、豊かな恵みを拾わしめてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では皆さんご起立ください。最後に主の祈りを持って主を褒めたたえ賛美します。
557番です。
下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。どうか天における祝福、地の祝福、地の下の祝福、一切のもので満たす私たちの主イエス・キリストの恵み、その豊けき恵みが回収一人一人の上に今日も豊かに注がれ、あなたの恵みの落ち葉を豊かに拾うことができる生徒たち一同でありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アメン。